計161。トシシュン。4。トシシュンの体は岩の上にありましたが、魂は体から抜け出して地獄へ落ちていきました。地獄には立派な御殿があり、そこには地獄の大王がいました。御殿の前にいた大勢の鬼は、トシシュンの姿を見るや否や、大王の前に連れて行きました。トシシュンはどうなることかと思いながら、恐る恐るそこに座っていました。こら、お前はなぜガビ山の上に座っていたのだ。大王の声は雷のように響きました。トシシュンは大王の質問に答えようとしましたが、決して喋るな、という鉄管師の言葉を思い出して、ただ頭を垂れて黙っていました。すると大王が怒鳴りました。答えなければ地獄の攻め句に合わせるぞ。しかしトシシュンは相変わらず唇一つ動かしません。それを見た大王はすぐに鬼たちに向かって何かを命令しました。鬼たちはトシシュンを様々な地獄の中に連れて行きました。刀の山、血の池、火の谷、氷の海。鬼たちはそのような地獄に変わる変わるトシシュンを投げ込みました。トシシュンは刀に刺され、火に顔を焼かれ、舌を抜かれ、油の鍋で煮られてもじっと歯を食いしばり、一言も喋りませんでした。大王は眉を潜めて見ていました。大王は何か思いついて鬼に命令しました。この男の父母が地獄にいるはずだ。ここへ連れてこい。鬼はすぐに飛んで行き、2匹の獣を連れてきました。それを見たトシシュンは大変驚きました。2匹とも形は痩せた馬でしたが、顔は夢にも忘れない死んだ父母だったからです。こら、お前がなぜガビ山の上に座っていたか、今すぐに言わなければ、今度はお前の父母に痛い思いをさせるぞ。トシシュンはこう脅かされても、やはり返事をしませんでした。この不幸者め、お前は父母が苦しんでも自分さえ良ければいいと思っているのだな。撃て、鬼ども。その二匹の馬の肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは鉄の鞭を取って四方八方から二匹の馬を撃ちました。馬になった父母は苦しそうに体を動かし、目には血の涙を浮かべたままいら泣きました。トシシュンは必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。心配しないで。私たちはどうなってもお前さえ幸せになれればそれでいいのだからね。大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っていなさい。それは確かに懐かしい母親の声でした。トシシュンは思わず目を開きました。馬の一匹が倒れたまま、悲しそうに彼の顔をじっと見つめていました。母親はこんな苦しみの中でも息子の心を思いやってくれるのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば挨拶もしない世間の人たちに比べると、なんというありがたい心でしょう。トシシュンは両手で馬の首を抱いて涙を落としました。トシシュンは老人の教えを忘れ、お母さんと一声を叫びました。その声に気がついてみると、トシシュンは夕日を浴びて落葉の西の門の下に立っていました。すべてガビ山へ行く前と同じです。俺の弟子になっても、とても仙人にはなれまい。老人が微笑みながら言いました。なれません。でも私はなれなくてよかったと思います。仙人になれるからといって、鞭を受けている父母を見ては黙っているわけにいきません。 もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人にも大金持ちにもなりたくはあるまい。これから何になりたいと思うか？何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。トシシュンの声は今までになく晴れ晴れしていました。その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。